ルカによる福音書第12章13節から21節イエス・キリストの生涯その54豊作の金持ちのたとえ。群衆の中の一人がイエスに言った。先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂に込みよう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。
イエス・キリストのご生涯シリーズ54回目です。今回のテーマは貪欲です。貪欲、イエス様は人間の貪欲について今日の箇所で一体何を教えてらっしゃるでしょうか。そしてどんな励ましを今回の箇所を通して私たちに与えてくださっているでしょうか。それを今日は教わってまいりたいと思います。まずは今回の箇所を丁寧に見ていきます。13節、群衆の中の一人がイエスに言った。先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。群衆の一人がイエス様に遺産問題について、介入してくださるようにと、依頼をいたしました。この当時イスラエルの遺産配分というのはモーセの律法によって定められていました。参考資料にも書きましたけれども、長男が弟たちの2倍これをもらうということになっておりました。ところが現実には長男が規定以上に財産を取ったり、弟たちがもっとよこせと、お兄ちゃんの半分では納得できんということで、もっとよこせというふうに要求したりして争いが起きるわけですね。たとえモーセの律法通りにきっちり分けたとしても不満を持つ人もいたでしょう。この人の家庭でも遺産をめぐる争いが起こっておりました。この人が長男の立場なのか弟の立場なのかというのは分かりませんけれども、要するにこの人はもっと遺産をもらいたいと、そういうふうに言っているわけですね。そしてこの件についてイエス様に何とかしてほしいというのが今回の依頼です。当時のパリサイ人や律法学者たちは民衆に聖書を教えるだけじゃなくて生活上のさまざまなトラブルに対して仲裁を行う、そういう役割を負っていました。この人はイエス様のことをパリサイ人たちと同じような聖書の先生だと、そんなふうに考えていたのでしょう。次14節です。するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですか。イエス様はこの人の依頼を退けました。それは遺産問題を仲裁するのは自分の任務ではない、そういう理由からです。 イエス様が地上に来られたのは救い主として人の罪の問題を解決するためでした。もちろん救い主は地上に神の国を実現なさいます。理想的な王国ですね。天の御国とか千年王国とか呼ばれたりします。この神の国を作り世界の王として地上に君臨なさいます。そして王様の仕事というのは人々の幸せのために様々な裁判を行う、そういう仕事もあるわけですよね。まあ、ですからイエス様にこの遺産問題の仲裁についてお願いするというのはまあ悪い話ではないはずなのですけれども、しかしイエス様が世界の王として君臨するのはまず人間の罪の問題を解決してからですね。そうでないと誰も神の国に市民として入ることができる人がいなくなってしまうからなんですね。救い主は二度この地上に来られます。神の国の王として救い主が即位するのは二度目に来られた時です。つまり再臨の時です。1回目、まあ、これは初臨と言ったりしますが、初臨の時、まあ、その目的というのは十字架にかかって血を流すこと、それによって人類の罪を取り除くことでした。そういうわけで自分の任務は人の罪の問題を解決するためであって、こういった遺産問題を仲裁することではない、そういうふうにイエス様はお考えになってこの人の依頼を退けられたわけです。15節、そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからです。イエス様はその人だけでなくそこにいたみんなに向かって貪欲に気をつけなさいとおっしゃいました。この貪欲と訳されている言葉の意味ですが、これは自分が当然受け取ることができるもの、それ以上のものを欲する心のことです。まあ、当然自分が要求できるものは自分のものにしていいわけですけれども、それ以上のものを欲しがる心、これを貪欲と言います。いわゆるモーセの十戒と呼ばれるモーセの律法の最初の十個の命令ですね。そのモーセの十戒の十番目もこの貪欲について語っています。皆さんもお手元のアウトラインの方に引用してあると思いますが、出エジプト記20-17、出エジプト記20章17節、あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。このように書かれています。他の人のものを欲してはならない、欲しがっちゃいけませんよというわけですね。イエス様は依頼をしてきたこの人の心の中に貪欲の問題があることを見抜かれました。また他の人たちも貪欲に捕らえられてしまう危険があるということを見て取られました。そしてそのことを警告なさったわけです。貪欲には気をつけなさいと。そして人の命は財産にあるわけではない、そのようにおっしゃいました。でここで言われている命というのは永遠の命のことを指します。そして永遠の命を持っているというのはどういう意味かというと、三位一体の神様と関係が良くて、まあ、仲良しであるという意味です。ヨハネの福音書17章3節に次のように書かれています。 ヨハネ 17-3 永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。知るというのはこの場合人格的な深い交わりがあるという意味ですね。神っていう存在がいるらしいっていうふうに単に知的に知ってるっていうことじゃなくてその方のことをよく知ってる、つまり交流がある、仲良しである、そういう意味ですね。だから永遠の命があるっていうのは神様と仲良く交わっている良い関係であるということなのです。この永遠の命は財産にあるわけじゃないというわけですね。そしてそのことを説明するためにイエス様は一つの例え話をなさいます。16節、それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。この例えの目的は人の命は財産にあるわけじゃないということを説明するためです。あるお金持ちがいる、その人の畑がもう大豊作だったというわけです。そして17節、彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。非常にたくさんの作物が取れました。後で19節読みますが、19節を見ると数年分の稼ぎに相当するような、まあ、大変な量が1回で取れたわけですね。でこれではせっかく取れた作物を入れておく場所が足りません。無駄になってしまいます。まあ考えてみれば贅沢な悩みですよね。まあ贅沢な悩みであっても、それでも悩みは悩みです。人間生きている以上何かしらの問題にぶつかるものなんですよね。この問題が解決したら私幸せなのにと思ってね、でその問題解決してみたらまた解決したっていうことによってまた新たな、ね、問題が付け加わったりします。まあ、以前私が東京で通っていた教会というのは長年にわたって、新しい街道を神様が与えてくださるようにと祈りまたね準備をしてきました。そしてついに新しい街道を自前の街道を手に入れることができたわけです。でやれやれとこれでたくさんの人が来ることができると安心していたのですけれども、しかしその新しい街道を手に入れたことによってまた新たな問題が生まれることになったわけです。掃除どうしようとかね、メンテナンスにいろいろとお金がかかるなとかね、駐車場が足りないとかね、また新たな解決しなきゃならない問題が生まれてきたわけです。何かがない、まあ、彼はお金持ちですからね、乏しいということには無縁だったわけですけれども、しかし仮に乏しかったとしてもそれがまあ悩みの種になることがありますよね。でも今回のように大豊作で大儲け してもやっぱりどこにこれ片付けたらいいんだろうかっていう問題がやってくるわけです。まあ人間ね、どこまで行っても問題の種は尽きないものだなということを思わされます。18節、そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。金持ちは考えた末にもっと大きな蔵を建てて収納量を増やそうと、そういうふうに考えました。まあ、蔵を建てるのにはお金がかかりますが、せっかく収穫した作物を無駄にするよりはマシだと、まあ、彼は考えたわけです。まあ、数年分の作物が取れたわけですから、すぐに出費分は回収されるであろうと、この人は考えたわけです。まあ、この案はなかなか良さそうに思えます。そして19節。そして自分の魂にこう言おう。我が魂をこれから先何年分もいっぱい物が貯められた。 さあ休め、食べて飲んで楽しめ。数年分の蓄えが1年で手に入りました。そのことでこの金持ちはすっかり上機嫌になりました。そして宴会を開いて喜ぼうと、そのように考えたわけです。ところが20節、しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。神様は大喜びしている金持ちに冷水をかけるようなことをおっしゃいます。それは今夜金持ちが死ぬよという予言、予告です。どれほど財産を蓄えたとしても、それを天のパラダイスに持っていくことはできません。全部地上に残していかなきゃいけないわけですね。そしたら別の人のものになってしまうわけです。せっかく貯めても。神様はこの金持ちに向かって愚か者と呼んでいますね。聖書の中で愚か者というのは特別な意味があります。詩編53の1、愚か者は心の中で神はいないという。彼らは言っている。彼らは腐っている。忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。つまり愚か者というのは、聖書の神様を信じない不信仰な人、そして当然神様の命令を守ろうとしない人のことを指すんですね。頭がいいか悪いかっていうのはこの際問題にされていないんです。聖書が言っている愚か者というのは、神を信じない、神に従わない不信仰な人のことを指すわけです。この人は、この金持ちは、自分の財産のことや自分の贅沢な暮らしのことについては気にかけていました。でも神様を愛し神様に従うことについてはほとんど無頓着だったわけです。聖書は貧しい人たちのことを気にかけて、その人たちを助けることを勧めています。しかし神様を信じないこの金持ちは、働くことができずに困窮している、例えば未亡人とか、孤児とか、障害のある人たちなどを援助することなど、つゆほども考えてないわけですね。自分の生活を支える以上のものを神様が与えてくださった。その余った分、全部とは言わないまでも、その一部を貧しい人たちに差し上げて喜んでもらおうと、この収穫の喜びをそういった人たちにも分かち合って一緒に喜んでもらおうなどという発想は彼の中には全くないわけですね。それは神様の教えを彼がないがしろにしてきたからです。つまりこの金持ちは神様と仲の良い関係を持ってないわけです。永遠の命を彼は神様からいただいていません。むしろ神様と敵対関係にあるわけです。ですから死んだ後に財産を持っていくことができないどころか、天のパラダイスに入ることさえできないで、苦しみの待合室であるハデスに送られることになるでしょう。そして最終的な行き着く先は、火の池、燃える火の池と呼ばれているゲヘナ、永遠の苦しみの場所であるゲヘナ、ここに送られることになるわけですね。21節、自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。とイエス様はこの例え話をおまとめになりました。神に対して富むとおっしゃっていますが、神に対して富むというのは、神様との関係が良好であるという意味です。全知全能の神様と仲良くすることができていたとしたら、この地上はもちろん、たとえ死んでも大丈夫です。先に行けば行くほど祝福される人生を 私たちは約束されることになります。貪欲というのは自分に権利のないものまでも欲する心です。しかし他人を蹴落としてでも物質的に豊かになろうとしたとしても、そして実際そうなったとしても、神様との関係が破綻していたら将来が安泰とは言えないわけですね。ですからイエス様は貪欲に惑わされないように、神様との関係を大切にするように、そのように当時のユダヤ人たちに、そしてこの記事を通して今の時代を生きる私たちに進めていらっしゃるわけですね。今回はここまでのところをご一緒に読みましたが、この続きもあります。実はこの後続きがあるんですね。イエス様は貪欲に気をつけなさいとおっしゃったわけですが、そうは言っても財産を持ってないと不安だという人もいるだろうと思います。そこでイエス様は続けて励ましのメッセージを語られました。今回のイエス様のメッセージっていうのは実は59節まで続くんですね。その中でも特に22節から34節、ここはこの時から遡ること約1年半前、ガリラヤの人たちに向かってイエス様が語られたメッセージ、いわゆる山上の説教っていうのがありますね。この22節と34節って山上の説教の一部によく似ているんですね。私もね、同じような令和を繰り返し、メッセージの中で語ることがありますよね。最近来られた方はね、この令和初めてだわと思われるかもしれませんけれども、もうかなりなんかね、もう30年以上私のメッセージ、聞いてますからね、この話前も3回ぐらい聞いたとかって時々言われたりなんかすることがなきにしもあらずなのでございます。ですからね、ガリラヤで昔1年半前にイエス様が語られたメッセージを別の場所で別の回収に向かって語るっていうのは、別にこれはおかしな話ではないわけです。例えば山上の説教に似ているメッセージ、どんなものがあるかというと、22節、これも引用してあると思いますので、そちらご覧ください。22節、何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。それから28節、今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなによくしてくださることでしょう、信仰の薄い人たちよ。それから30節、むしろあなた方は御国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。神様との関係が良好であれば、何があっても何がなくても神様が永遠にあなたを守り支えてくださるよと。だから小さなことに心配してあたふたしなくていいんだよと、そのように約束されているわけですね。以前申し上げましたが、神様の命令には約束が伴っています。そして神様の約束には命令が伴っているって話をしましたね。貪欲に惑わされるなと、自分の権利がないものまであれも欲しいこれも欲しいなんていうふうに、そういう生き方をするもんでないですよと、そういうふうにイエス様はお勧めになりました。そこには約束が伴っているわけです。なぜならば人生の中で必要なものすべて神様がご存知であって、本当にそれが必要なのであれば神様が必ず用意してくださる。だからあなた自身があたふたする必要はない、心配する必要はない、だから貪欲にならなくてもよい、 自分に権利がない他人のものまで欲しがって、そうやって人と争いを起こしたり、あるいは自分があれを持ってないこれを持ってないっていうふうにイライラする必要もないよ、そのように約束されているわけですね。そしてその上でさらに次のようにお命じになりました。33節、これも引用してあると思いますのでご覧ください。33節、自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。神様との関係が良好ならば、当然神様を愛します。聖書によると、神を愛するとは神の命令を守ることだと言われています。ですから、神様との関係が良好な人は、神様の御心を実践しようとするはずです。そして神様は自分の持っているもので他の人を愛し助けるようにと聖書の中で進めています。だからそれを実践しなさいとイエス様は聞いている人たちにおっしゃっているわけですね。もちろん財産を手に入れること自体が悪いわけではないんです。持ち物を増やすこと自体が悪いわけでもありません。例えば信仰の父と呼ばれているアブラハム、彼は裕福なんですよね。裕福だったんです。その子イサクはさらにさらに裕福でした。孫のヤコブもおじさんであるラバンからさまざまな妨害を受けたにもかかわらず、神様がどんどんと物質的に祝福してくださいました。だからアブラハム一族というのはお金持ち一族だったわけなんですよね。じゃあ彼らは金持ちだからといって神様から呪われているかというと、そんなことはないわけです。むしろ神様に祝福されたおかげでアブラハムもイサクもヤコブも物持ちになることができたわけですね。しかしこの三人は貪欲とは無縁の人たちだったのです。三人は地上の人生だけが人生ではないということを知っていました。そのことがヘブル人への手紙を読むと書かれています。自分たちの本当のふるさとは天にある。地上では自分たちは気流者のようなものだ。だから地上に自分の人生のすべてをかけていくわけではないわけですね。やがて私たちは帰っていくところがある。彼らはそのような意識で地上の人生を送っていました。だから神様に大いに物質的に祝福されたんですけれども、それにこだわらないわけなんですね。イサクは近隣の王様から意地悪をされてね、近隣のその民族から意地悪をされて、せっかく掘った井戸をこれよこせって言って取り上げられる。別のところに行って井戸掘るとそれよこせって言われて取り上げられる。で、彼には強大な軍事力があったにもかかわらず一切戦おうとしないわけですね。しかしどんどんどんどんと神様がイサクを祝福するもんですから、その敵である王様がね、恐れをなして仲良くしましょうっていうふうに使者を送ってきて、そこで契約を結ぶという、そういった出来事がありました。彼らはお金持ちではありましたが、この例え話に出てくる金持ちと違って物にとらわれてはいなかった。財産に心を支配されてはいなかったんです。物質的に豊かになることよりも神様を愛し神様に従うことを優先したわけですね。ではここから私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、神に対して富むものとなろうということです。神様に対して富むものになりましょう。で、これに関して3つお勧めしたいと思います。一つ目は、 貪欲な心がないか自己チェックしようということです。自分の内側に貪欲さが芽生えていないだろうか、それをいつもチェックしていましょうということです。私たちの中に自分に権利が与えられている以上のものを欲しがる心、他人のものを羨んで欲しがる心がないか調べる必要があります。貪欲というのはどうして生まれてくるんでしょうか。貪欲の根っこは今のままでは安心できないという不安感から生まれるんです。今のままでは不安だから、例えば財産を手に入れることによって、他の人が持っているものを手に入れることによって幸せになろうとするわけです。これが貪欲さの根っこにあるものです。不安ですね。そしてこの不安というのは、神様がいらっしゃるだけでは不安である、神様の約束だけでは不十分であるという不信仰から出てくるわけです。もうだいぶ前です。15年以上前の話になります。過去自分が書いたね、ショートエッセイ読み返してみたら、こんな話がを書いたのを見つけました。2006年ですから、今私がスクールソーシャルワーカーの仕事をする前の話です。カウンセリングの学校で仕事していた頃なんですね。でその頃ですね、ちょっと仕事の幅を広げたいなと思いまして、ちょっとインターネットを使った仕事を始めようかなというふうに、副業として始めようかなとその頃考えておりました。そしていろいろと準備をしていたのですけれども、ある事情でそれが突然ダメになったんですね。相手側の、事情で一緒にお仕事することができないということになってしまったわけです。それによって何かね、こう損をしたということではないんですけれども、期待をして一生懸命準備をしていただけに、計画通りに物事が進まなかったせいで、正直精神的にへこんだんですね。ああっていう感じですね。そして神様に抗議したくなりました。で実際にしました。なんで神様ね、こんなことをお許しになるのですか、ね、ダメになるんだったら準備する前に言ってくださいよそういうふうにちょっとした恨み事を申し上げた次第でございます。でも祈っても祈ってもイエス様はお答えにならないわけです。なぜ今回こんなことが起きたのか、そのわけも、じゃあこれから先どうしたらいいのかっていうようなことも一切答えがないわけですね。でも自分のことは見えてきました。その新しく始めようかなと思っていた副業に自分がかなり入れ込んでいたなっていうことです。必死になっていた自分が見えてきたわけですね。別に必死になることは悪いことではありませんし、真剣に何かを準備するということも決して悪いことではありません。私の問題点は何かというと、神様の介入を全くと言っていいほどその件に関しては期待をしていなかったということです。自分の知恵や力でことをなそうとしていた、そのことに気がつかされたわけです。なぜかなと考えました。それは先ほど申し上げたように、私の中に漠然とした不安があったからなのです。生活のことや教会のことや仕事のことや、これから先死ぬまでの人生のこと、いろんなことが実は不安だったんだなということが気がつかされました。だから何か成し遂げることによって自信をつけようとしていたのだろう、私の人生大丈夫だっていう、そういう確信が欲しかったんだろうなということがその時気がつかされたわけです。するとようやくイエス様の声が聞こえたような気がします。イエス様何とおっしゃったかというと、私の約束だけでは不安ですかっていう語りかけです。 私があなたに与えた約束だけではあなたは不安なのかと、そう言われた気がしたんです、聖霊様を通してね。で、私正直ですから、はい、不安ですこういう時だけ正直なので、そのように祈りました。でも続けてこうも祈ったのです。でもあなたの約束に信頼します、不安ですけど、でもあなたの約束に信頼します、でも信仰な私を助けてください、私が信頼できるように助けてください。神様はこういう不信仰なとんでもない祈りでもね、真実祈ったその言葉はしっかりと受け止めてくださいます。最初のショックや不平不満は薄くなっていき、少しずつ平安が心を占めるようになりました。信仰もまた神様からのプレゼントなのだということを改めて思わされた、そんな経験でした。もしも自分の中に神様に対する信頼が薄らいでいたな、その結果そこはかとない不安が心を占めて、これをやったら不安が解消されるんじゃないか、これを手に入れたら不安が解消されるんじゃないか、あの人が持っているあれを私も手に入れることができたら人生大丈夫になるんじゃないか、そういう思いが自分の中にあることに気がついたならば、可及的速やかに悔い改めをいたしましょう。そして聖霊なる神様がこの自分を清めてくださって、その不安感、さらにはそこから生まれてくる貪欲な思いを取り除いてくださりますようにと、そのようにお願いをしていきたいと思います。神様に対して富むものになる、そのためにまず自分の中に貪欲さ、さらにはその背後にある不安感に気づいていくこと。二つ目は、神様の御心を実践していくということです。悔い改めて神様との関係を回復したならば、神様に従うことを私たちは優先させていきます。私たちはついつい次のように考えて行動しがちです。自分がしたいことは何かなとか、自分がいいと思うのはどっちかなとか、自分が楽なことは一体何だろうとか、自分にとって得なことは何だろう、そういうふうに考えて自分の行動を選びがちです。でも神様と関係を回復し、神様を愛し、神様を従うようになった私たちは次のような発想をするわけです。神様が私に欲しいとしてほしいと思ってらっしゃることは何だろう、私がしたいことじゃなくて神様が私にしてほしいことは何だろう、私が喜ぶ行動ではなく神様が喜ばれる行動は一体何だろう、そして私の計画ではなく神様が計画なさったプロジェクトの中で私が担わなきゃならない行動って何だろう、そういう発想をしていきたいと思います。そして祈りながら、神様に教えていただきながら、教わったことを実際に実践していくわけです。これが神に対して富むものになっていくための第二のステップです。神の御心を実践していきましょう。三つ目は、神様の恵みを意識し感謝しながら生きることです。神様の恵みを意識し感謝しながら生きる。23節から34節で、イエス様は神様があなた方を守ってくださる、だから生活のこまごましたことを心配する必要はないですよと、そのように約束してくださいました。だからこそ私たちは将来に対する不安に対して自由な心でいることができるわけです。結果として貪欲に陥ることなく、自由な心で物を取り扱ったり、他の人と接したりすることができるようになるわけですね。しかもそのような祝福は 私たちが神様の命令を守ったから与えられるわけではありません。例えば33節では、先ほど読みましたが、33節では、自分の財産を売って施しをしなさいとイエス様がお命じになってますね。でも、この命令を守ったら神様があなたの罪を許し、関係を回復させ、祝福してくださるとおっしゃっているわけではないんです。神様による救いというのは恵みです。すなわち一方的に与えられるプレゼントなんですね。私たちが対価を支払わなくても、神様の方からあなたを祝福したいと願ってくださり、そして実際に祝福してくださる。これが恵みですね。救いもまた恵みなのです。父なる神様は本来神の敵である罪人である私たちを許して祝福したいと一方的に願ってくださいました。そしてイエス様は私たちがお願いしてないのに十字架にかかってくださいました。その結果私たちが本来受けるはずだった罪の罰をイエス様が代わりに負ってくださって私たちに降りかからないようにしてくださったのです。そのことを聖霊様はさまざまな方法で私たちに教え救いへと導いてくださいました。私たちは正しい行いをしたから救われたのではありません。イエス様がこの自分の罪を許すために十字架にかかってくださったのだ。その結果死んで葬られることになったけれども3日目に復活なさったのだというこの聖書の教えが本当のことだと私たちが信じ受け入れた。それによって救われたんです。十字架と復活を信じたことによって私たちは良い行いを神様の前にすることはできなかったけれども一方的に救っていただき永遠の命が与えられその結果神様との親しい交わりを永遠に続く死んでそれで終わりではない永遠に続く祝福の交わりを与えていただくことになったわけです。そのことを信じて私たちが感謝と喜びに満たされるときに私たちは神様に愛されていること守られ永遠に続く祝福の道に導かれているということを確信できるようになります。そして平安や希望を抱くことができるようになるわけですね。そうなったならば私たちはもはや物に執着することなく必要に応じて神様や他の人に対して愛を示すことができるようになる。そのために物を手放すことさえできるようになるのです。ですから私たちは神様の恵みをいつも意識して感謝しそれをし続けていきましょう。イエス様がこの自分の罪を許してくださっていること、そしてこの永遠の命というプレゼントを与えるために大きな大きな犠牲を払ってくださったということ、そのことをいつも思って感謝を捧げていきましょう。それこそが私たちが他人のものやあるいはそれ以外のものを自分の手元に集めて安心しようとするその不毛な生き方から私たちを解放するわけですね。今日はイエス様が貪欲について教えてくださったこと、そしてそれに伴って私たちに素晴らしい約束をしてくださっていることを確認しました。この1週間神様の前に富むものとして私たちは日々の生活を送っていきたいですね。お祈りしましょう。天の神様、あなたが私たちを愛し私たちを救ってくださったこと、しかも一方的に恵みとしてそれをしてくださったことをありがとうございます。私たちはあなたに命がけで愛されています。ですから私たちが何を持っていようが持っていまいが それとは関わりなく必ずあなたによって支えられまた永遠に祝福されることを信じて感謝します。その信仰によってどうぞ私たちを物への執着から解放してください。他人との比較から解放してくださいますよ。日々平安と喜びに満たされて生活していくことができますようお導きください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。